101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日はちょっと遠出をしましたよ。山口町船坂へやってまいりました。もうこう言ったら皆さんお分かりだと思いますが、船坂ビエンナーレ、これを取材しようと思ってやってきたわけです。いい天気の日は船坂で上を見れば空が抜けるように青くて、そこに秋独特の何とも言えん絵に描いたような雲がチラチラっと、あるいはドサドサというふうに見えて、もう何とも言えん気分になるんですな。いつもここへ来るとそんな感じになりますが、今日は景色も何、そうですけれども、船坂ビエンナーレを見たいというので来たわけですから、段々畑がザーッと広がってるんですわ。それから山には竹の林がね、ザワザワザワザワとね騒いでいたりね。でそのそばを通る道っていうのがね、そんなに広くないんですけども、近くの人に聞きますとね、この道はあんた宝塚から有馬へ抜ける道やで、昔の人はみんなこの道通って有馬の温泉行ったもんやっていうようなお話が聞ける、その古い幅が2メーターぐらいしかないような道が、もちろん舗装もされてない道ですけれど、それがちゃんと残ってるというね。そういう道の旗とか、あるいは先ほど申し上げたその段々畑とか、あるいは、古いお寺の玄関周りとか、それから、未だにそのかやぶきの家がこの辺にはあるんですけれども、そのかやぶきの家そのものが会場に使われるというふうなね、船坂ビエンナーレですけれど、こちらへ寄せていただきますと、廃校になりましたけれど、その後も学校の姿をそのままに残して町の人がこう管理をしてくださっているという船坂小学校跡、ここがですね、皆さんのまあ集まる場所といいますか、本拠地になっているわけですね。そこにお邪魔をしますと、実行委員会、これは船坂芸術祭推進委員会とおっしゃるんですけれど、その委員会の副会長で坂口文隆さん、それからビエンナーレですから、まあ、これは展覧会ですので美術作品がたくさん集められたり、あるいは設置されたりするわけですけど、その作品についてのいろんなお世話をなさる方、作品部長さんって言われるんですけど、小山那須夫さん、お二人今日は事務所の方においでいただきました。その方にお話を聞きながら、実際に現場も見たいなとこういうふうに思っています。副会長の坂口文隆さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
坂口さんはご職業といいますか、お仕事はどんなことをしてらっしゃるんですか。
百姓です。
百姓してらっしゃる、農業をやってらっしゃるんですね。
そうです。
こちらはそういう農業の方が多いところですか。
残念ながらですね、はい、今は職業として農業っていうのは少なくなりますね。ものすごく
昔は農業多かった、
まあ、大阪市場へね、はい、野菜を作って出してたんですけど、はい、その野菜はほうれん草とかパセリ、
はい、
今でも一軒二軒作ってるんですけど、青み大根っていう特殊な大根を作っていたり、はい、あるいはもっとあれですとカーネーションとかね、花を作っていた時もあります。
そうなんですか、はいはい、その方々が農家としてあったのに今はだんだん少なくなったと。これはなんでですか。
後継者がいないんです。
あ、なるほど。年取っていかれてもう実際畑出られへんがな、はい、あと誰かやってやる時に言い張らへんという、それでも泣く泣く 3年やけどということで減っていくわけ。
泣くとこまでは行かずに泣く前に亡くなったって
そうですか、はい、上手にました今日はビエンナーレのこともお伺いしたい思ってきましたんで、はい、よろしくお願いいたします、はい、それから 作品部長をしてらっしゃる小山南宗さん、こんにちは。
こんにちは。
お忙しいところすいません。
何をしますか。
もう今はもう大変でしょう。
そろそろ作家さんが追い込みにかかっておられますので、
ね、あ、なるほど、お世話が大変、
次々とお見えになっております。
小山さんもここにお住まいの方なんですか。
いや、違います。
西宮にお住まい、はい、どちらですか。
苦楽園に住んでおります。
苦楽園に住んでて、ここへこの作品部長さんで、まあ重い仕事ですやんか。しょっちゅう来はるわけでしょ。
しょっちゅう来てます。まあ私も船坂の結構景色なんか好きで。
お好きで、
はい、それで少しばかりなんですけど、はい、畑もちょっと借りてやっております。
そうですか。片や農家がなくなっていくとおっしゃってる、片や西宮からわざわざ農地を借りて再現してはるわけです。
そうです。
どんなもの作れます。
草使って
これまた面白い。
忙しくてなかなか野菜がよう作らなくて。
なるほど。それで草作ってますか。草は作らんでもできますが。
そうですね。
いやいや、楽しいお話になりそうですが、今日はお二人にいろんなお話聞きたいと思います。もうおるだけでゆったりした気分になるような環境、今坂っていうところいいとこやねんなというふうに思いますが、人口とか所帯数とかいうのは坂口さんどれぐらいなんですか。
一応自治会の交渉っていうか、はい、それとしては137の会員、はい、それから人口としては550人。
まあもうちょっと会員でない人も入れたら、うん、
会員でなくてだいたい150の600人ぐらいではないかなというふうに思いますけど、
はい、そうですね。まあそれにしてもこの広い土地といいますか、船坂地区というのは随分山あり谷あり川もあるし、それで段々畑が広がっててというふうなところですから、とっても広いところなんですが、そこに600人ぐらいしかいはらないと、はい、中心に神社があるんですね。
そうですね。
それとお寺、
はい、
これはもう昔からある。
そうですね。そうですね。神社で西と東に分かれてる村自体、いや分かれてるんで、その別個のあれじゃなくて同じ自治会です。
西の町、東の町で、ね、塊がある。
はい、そうですね。
あ、どっちが古いんですか。
西の方が古いですね。
西が古い、
はい、
じゃあ山口の方へ抜けていく川沿いの道ありますね。あの道のあたりが西側ということ で、ね、宝塚の方へ降りていく方が東側ということになるんですかね。そうですね、はい、まあどちらにしても船坂はとっても古い町というふうに聞いております。何せ西宮に50もある小学校のうちで一番古いのはどこや言ったら、この廃校になった船坂小学校やで聞いたことがあるんです。明治の初めでしょ、できた
と思いますけど、はい、
西宮にまだ学校ができてない、自分にも船坂には学校ができてたということを聞いて、とっても教育熱心なとこなんやということも伺ったことがありますが、その小学校がまあ児童数減少によって廃校になったんですな。
私の小学校5年生の時に上の小学校、今の校舎ができたんですけど、その時でも5、60人しかいなかったんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですか、はい、まあだんだんそれが1年から6年までで5、60人ですから、一つのクラスを作るのに2学年で作るとかいうようなことがよくされていたようですけれど、まあ、その学校も平成22年に亡くなったということで、まあ、廃校になったということで、でもまあ建物はそのまま残されて、街道からもう一番見えやすいところに学校が未だに見えていると、みんな懐かしがって集まってこられるというふうな、ところであります。昔作って高級な野菜を作ってらっしゃったということで、先ほど大阪の市場へ出してたでというお話聞きましたけれど、レタスやらそういう新しい野菜もどんどん作ってらっしゃったと。
流行に合うようにっていうが、大阪市場で売ろうと思うとね、やはり普通の豆やら作っとってはちょっと売れへんのでっていう感じをしますけど、はい、
そういうふうな高級な野菜を作ったことで有名やった農業の町でもあった時代がありました。 まあもっと古くから言えば、あの船坂というところは寒天を作ったり、あるいは紙すきもされたり、竹籠を作ったりという、まあ、今地場産業としてさまざまなことを歴史的にはあるんですけれど、まあ、そういうのが時代の流れとともに変わってきて、今はまあ人口も少なくなった。それが一つのきっかけと言いますか、そういう状況だから何とかせないかんと思われたのか、このビエンナーレという芸術祭が計画された、まあ、西宮文化の街と言いますけども、この船坂で町でもできないような大きな事業を、小山さん、この辺になると小山さんのあれかもしれませんが、どういうきっかけでこういう催しをしようということになったんでしょうね。
これ難しいところですね。まあ過疎化が進んで、
はい、
誰もここへ目を向けてくれない中で、
はい、
まあたまたま最初のディレクターさんいうんですか、
はい、
その方がこういうアートで町おこしたらどうかというようなこと
を、気がつかれた方がいらっしゃったわけですね。
あの船坂新聞をここが発行されてまして、
地域新聞が出てます、はいはい、
それを見てこんな場所でそのビエンナーレいうようなアート祭をやったらどうかなというのが上映がありまして、
なるほど、
でみんなで集まってそれじゃやってみようかというような経過なんですけど、うん、私自身は芸術祭でも現代アートというようなもの全く分かりませんし、最初作家さん来られて作りはる時にこれは何を作りはるんかなというのはもう頭こらえになってました。
そうでしょうね。小山さんにしたら、まあ、西宮に住んでて船坂というところが好きなんでここへ出入りしてるんやというので、今から芸術かというような感じだったんでしょうね。
そうですね、う
ん、まあそれがそうやけど火のつけ役で、まあ、そこで火がついたわけですけれど、一番最初は何年でした、これやり始めたんは。
2009年ですね。
2009年ね、まあ、ビエンナーレというのは展覧会、いろんな展覧会がありますが、ベンナーレというやり方はどんなふうなことなんですか。
2年に1回行う、
はい、
まあ、
公募展、
そう、公募も含めてですね、
誰も参加してもええでという形になるわけですか。
そうですね、最初のうちはもうディレクターさんが、
はい、
ある程度集めてくれ
は
って、
はいはいはい、
それを主に引きました。
やっぱり招待が中心なんですね。
最初は、まあ、そうですね、例えばドイツで活躍されている作家さんが、
うんうん
う
ん
う
ん、
そうなあれば
行きたい、
行きたいということで、最初の時はドイツの方までたくさん来られました。
船坂で寝泊まりしながらやられて
た。そうそうそうです。
そんな方がだんだん、初めは何人ぐらいでした。
最初の時は5人くらいはおられたんちゃいますかね、
外人、ね、初めはそんなもんでしょうな。それからだんだん
国内の作家さんがいっぱい来られて、一番多い時でですね、はい、作家さんが50人ぐらい来られたんですけど、
いや
ぁそうなりますと、もうどこに何があるやこっちも
その人たちがみんな作って帰らはるわけでしょ。
そうです、そうです、
もう町中作品だらけという感じに。
そうですね、
まあ、町といっても、ここの場合は山とか畑とか林とかあるわけで、それが全部会場になるわけですから、はい、その辺どこ行っても作品があるで。
ただもう案内するのはですね、あっちにもあるこっちにもあるから見落とされるとか、そんなのもいっぱいあったと思います。
まあどなたか中心になってそういうのをさばく方がいらっしゃったんでしょうけど、その人も大変やったやろうなと思いますが、いろんな苦労があったと思います。最初の時は難しいことでだったんだと思いますよ。こんな山里にそう芸術を持ってくる、それからもともと坂口さんのお話で農業の村やったと、でそこへそういうものを持ち込むっていうのはもう簡単に入れないんじゃないかなと僕ら想像するんですけど、どんなですか。
そうですね、最初する時は作家さんがどんなイメージで何を持ってこられるかも全く私らも分かりませんので、
はいはいはい、
聞かれても説明のしようがないって言うんですかね。
その頃はかなりそのエネルギーっていうのは多かったよ ね、その作家さんのエネルギーっていうのはね、今もあるんやろうけどね、こちらが慣れてきたんで、そんな感じに受けへんのかもわからないんだけど、はい、
もう8月くらいから来てですね、
うん、
寝泊まりで、でコツコツと制作していけると思った。
すごいな、2ヶ月もかかって、
はい、 でイメージ、最初に来られた時は何もまだイメージ浮かんでないんで、だからあっちこっち旅行行ったりなんかしてはるなと思ってたら、だいたい浮かんできた言うたら、それからブワーッと集めて
あ、そういうものですか。
そういう方もおられました。
じゃあここへ山へ入ってから何を作ろうということが出てくる。
だから最初聞いた時にはまだイメージ
できてない、
はい、
参加したいという気持ちだけ出来上がるという。
そうでしょうね、作家さんはここへ来て初めてその船坂のこうイメージを見て、そこでこういうイメージができたという感じで作られた方もあると思います、
なるほど。一昨年ですか、やられた時に僕も見せてもらいましたけど、だんだん畑の中にも作品がいっぱいあったし、古民家の中に、潰れそうな古民家の中になんかそういう作品らしいものがあったりとか、まあびっくりしました。それから竹やぶね、ここでこういうものを作りたいというのは作家さんが決めはるのか、あの実行委員会の方が、推進委員会の方がここで何か作ってくださいとお願いされるのか、どっちなんですか。
応募作家さんが一度、一番の理由はここへ来て、はい、船坂の光景を見て、で頭の中に何かイメージ作って、はい、それからここで大体作りたいと。
場所も、
場所の選定もですから、ここで来てとにかくこうぐるっと回って、室内にされる方もおるし、室外の方も一通り大体見られます。
で材料なんかも、あの随分この土地のものを使ってはるなというような感じがしたんですけど、はい、そういうのも決めてやられるわけですね。
そうですね、
まあ、これを使いたい。
今まで見てた中ではやっぱり竹が多いですから、はい、そのあの竹を利用して何か作りたい。
それが多い。
すると土地ですね、
地面、
地面、
はい、
自然のも多いですね、
うん、
井戸、まだここには井戸がありますから、
井戸があるから。さてそういうもう何をされるかわからんというふうな芸術家の作家が今年は何人ぐらい来られるんですか。
それで15人なんです。
15人、
はい、
すごいですね。それも遠くから来られるんでしょ。
はい、一番遠い方で、うん、山梨県の甲斐市ですか。
あ、甲斐、あ、甲斐の国から来られますか。
はい、
すでに来てやってらっしゃる方もいらっしゃるんですか。
はい、ございます。
うわ、
もうすでに完成して、
はい、
あとオープニングに来るという方もおられます。
何日かかるか、いつ頃できるかいうのは作家次第 で、
そうです、
お任せということです、
はい、
いつから来てもでも構いませんというような呼び方をするわけですな。
はい、今年はですね、だいたい10月の8日から29日まで、
う
ん、約20日間の間にできればということで。
今現在もおいでになっている方もいらっしゃるんですな。
おられます。ちょうど今制作中の方おられますから、
はい、ちょっとお声も聞かせていただきたいなと思いますが。
はい、わかりました。
じゃあご案内をお願いします。はい、それではちょっと会場に近づいて、作家さんが今作業をしてらっしゃるというふうにお聞きしたので、そちらの方を覗かせていただきたいと思いました。まあこれはあの先ほどお話に出ました船坂小学校の、まあ、跡を里山として使ってらっしゃる、いわばこの地域のセンターなんですけれど、その旧校舎を自由に使おうということで、いろんな作家さんがいろんな部屋を使って作品を作ったり展示をしたりしてらっしゃいます。そのうちの一つ、部屋が入り口が開いていて中に電気がついていて、なんかいろいろ音が聞こえたりするので、ここを覗いてみたいと思います。お邪魔いたします。
はい、
こんにちは。
こんにちは、
西宮の桜 FM と申しますが、
はい、内野と申します。
内野さんです。
はい、そうです。
何の作家さんと言えばいいんでしょうね。
苔のテラリウムを作ってる作家ですね。はい、
苔のテラリウム、
はい、
テラリウムって何でしょう。
あ、ガラスの瓶にですね、はい、その植物が入って、
今目の前にあるこれがテラリウム。
そうです。
それ中に苔が、はい、置いてあって、なんか植物、花が咲いたようなものが、
あれ今南天が入ってますね。
あれ南天ですか。
はい、
でそこに明かりが飛ばしてある、
ね、そうです。 LED がついておりましてですね、 LED の光で、はい、あの育っております。
いや
だから1週間に1回ぐらいですね、霧吹きで水をあげるだけで、水と光だけでずっと成長します。
はあ、はい、じゃあ先生の作品というのはこういうものばっかりなんですか。
そうですね、光が入ったテラリウムを京都府立植物園とかですね、
はい、
森林植物園で、
ええ、
あの展示をしてますね、苔展で。
はい、そうなんですか。で今回はこの船坂ビエンナーレで、
はい、
この教室の中でそういうものを展示してやろうと。
そうですね、はい、
どんな展示になるんでしょう。
そうですね、一応この4年生の部屋をですね、はい、あの苔の教室みたいな形で苔の写真とかですね、苔のいろんな辞典とかですね、たくさん持ってきてます、はい、それを見ながら苔を勉強しながら私の作品を見て癒しですね、はい、
じゃあこの教室全体が作品と考えてもいいわけ。
そうですね、はい、
あのちょっと 見た人がいればこの周りを見れば苔に関する資料がたっぷりありますよ。
そうですね、船坂で里山なんで、はい、周りには苔がたくさんいるんですけれど。
あ、そうですか、
はい、日本でも1800種類ぐらい苔があるんですけれど、
はい
はい、それを写真を見ながら作品を見ながら、はい、また里山を歩くことによって本物の苔もですね、また見ることができますんで、素晴らしい場所ですよね。
この船坂という土地は自然に恵まれてこんなところが西の目にあるのというふうな感じの場所ですけれど、
はい、
この場所にふさわしい作品かなというふうに思いますが。
そうですね、3年前から作り始めましてですね、はい、ちょうどこのビエンナーレにちょうど、
あ、そうですか、
はい、機会がありましたんで。
あ、そうです
か、はい、
先生普段からこういうものをずっとやってらっしゃって。
そうですね、
まあ、ここでもこれをしようということで、
はい、
会場にぴったりマッチした作品になるやろうなというふうに思いますけれど、
はいはい、
先生から見てこの船坂という町の印象はいかがですか。
そうですね、西宮のこう山の裏手になるんですけれど、
はい、
もう本当に自然がいっぱいでですね、
そうですね、
はい、里山が綺麗なんで癒されますよね。
一番いい場所ですよね。
そうです、
西宮の中でね、はい、まあ、そういう場所でこのビエンナーレなんていう芸術活動の発表会がされるっていうのはとっても嬉しいことですね、
は
い、
そうですね、毎年、はい、楽しみにしておりました、はい、
じゃあまた本番始まりましたら改めて見せていただくことに、はい、今日はお邪魔をいたしまして、どうもすいませんでした。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
どうも。
いやー、これなかなか来てよかったなと思います。実際に作家さんのお話が聞けたというのは今日我々としては本当に大きな喜びでした、ぜひラジオを聞いてらっしゃる方も作家の声を聞いたらまた来たくなるかもわかりません。ぜひぜひ、そうしていただきたいと思います。さて、もうちょっとお聞きしたいことがありまして、小山さん、テーマですね、ベーナーレにはいつもテーマがつけられています。一番最初がつながるだったと思います。それから言う、結ぶという字になったと思います。それから完膚風動、これは難しい言葉やなと思ったんですけど、そういうテーマの年もありましたね、
はい、
今年は大地に帰るというテーマで。
あ、今年のテーマは大地に帰るですか、
はい、
どういう意味でしょうね。
今回するビエンナーレについて一度、まあ、今までずっと展示を持ちてたんですが、一度立ち止まってこういうやり方がいいのかどうか、一息入れてはどうかというようなことがございまして、でそのようなことも含めてなんですが、まあ、原点に変えるというか、いろんな思いが入ってると思います。
なるほどね、そういう、まあ、少し振り返ってみもしようやないかとか、
はい、
あるいはもう一番最初のところへ戻ってみようやような、そんな気持ちもある
はい、それもあると思います
でしょうね。
でこれも決めました時に、はい、今までまあディレクターさんが一応の案を持ってきて、うん、今年はこれでいこうということで、それを推進委員会にかけて決めてたんですが、
はいはい、
今回はディレクターさんが事情でおられませんので、
はい、
それじゃあ全てその推進委員会委員でやっていこうかということで、
これはまた
皆さんから意見を聞いて、
いやー、もう一回そうですか、
無からのスタートというか、
そういうことですね、
大事に変えるというか。
今年は試金石のような感じもしますね。みんなが本当に、みんなで今までの経験を生かしてやれるんだろうかというところで一層力を出されるんじゃないかなと思いますが、毎回何万人という方が来られます。先ほどのご紹介で600人ほどの住民の方が点在していらっしゃる町に、例えばこの前でしたら2万人ほど来たでというふうに、まあ短期間の間にそれだけの人が大勢お見えになると、おもてなしといいますか受け入れも大変やろうなと思いますけど、町中でやられる。
ここの里山学校で常日頃ですね、
はい、
ランチを提供しておるんです、日曜日を中心に、
はい、
でそれの延長がありますので、おいしい食べ物についてはそこを拡充して、提供できるかなと思ってます、
ね、 まあ、いろんなことが、まあ、予測しないことも起こるでしょうから気をつけていかねばならないと思います。来られる方に一番こう伝えておきたい、お願いしておきたいことってありますか？
まず来ていただいて、西宮にもこんな場所があるんだなということを一つ印象してもらっていただければありがたいと思います。
自然がいっぱい残ってる場所あるでという、はいはい、そこで芸術祭やってるでというところですね、はい。それから食べ物を皆さん心配なさると思うんです。やっぱり来ようと思ったらおそらく一日仕事って言いますか、一日がかりで来られると思います。お昼ご飯食べられるんかな、あんまりお店ないけどなという感じで心配される方もいらっしゃると思います。
土日につきましては、はい、土曜日はだいたいカレーが、日曜日はランチというような形で、
はい、
休日関係はいつも提供できるものと考えております。
まあ、そういう用意はしてくださってる、はい。だけどまあ何万人来られたらそれに対応はできないので、まあ、できたらお弁当をお持ちでとか。
そうですね。
近くにはコンビニエンスストアが一軒ある、は
い、コンビニもありますし、
あとレストランとか、
レストラン
もありますね、はい、ちょっと離れたところですけど、はい、地域内にある
あります。
コーヒーも飲めるし、はい、ランチもあるし、
うどん屋さんもありますし、
うどん屋さんもあるしというね、
カレーショップもありますし、イタリアンもありますし。
そうでしたね、スリランカのカレーもありますね。なるほど、ちょっとお店も増えてきたので、はい、そういうのを楽しんでいただくことも可能だなという、はい。
それからですね、はい、開催中一番ちょっと遅れましたが、
はい、
大きなイベントは11月の6日に船坂マルシェふれあい広場というのを市の主催にんですか、共催で、
はい。あ、そうなんです、はい。それは中身はどんなことになりますか？
町の方からパン屋さんとか、はい、いろんな方が来られまして、
お店が来るわけですね、
はい。で、船坂は船坂でできた、そばとかですね、がランチ、いろんなものを提供する予定です、
は
い。
あ、そうですか、
はい。
おそば売っていただける、
あ、
小山さん打たれるん
で、いやいや、これも全く地元産のそばということで、
うん、
種からまいて、
あ、
みんなで収穫してそば打ちをやっております、
そうですか。なんかノルディックウォークもやりますよとか、いろんなものが、
そうそう、宮田さんも来ると思います、
ね。11月6日日曜日は1日かけて船坂マルシェというのが行われますので、それも楽しみにおいでいただいたらどうでしょうか。本当に、盛りだくさんな行事も含めてめったに見られない野外での大ページェントっていいますか、芸術祭作品展が船坂ビエンナーレとして行われます。この会期はいつからいつまででしょうか？
10月の30日日曜日からなんですが、
はい、
11月の20日まででございます。
11月20日まで、
はい、
約3週間にわたって開かれますので、ぜひぜひおいでください。なお交通については駐車場の設備がそうないので、車で来ないでください。桜山並みバスでおいでになったら会場近くの船坂橋でバスが止まります。でここで降りていただいたら会場まですぐですので、桜山並みバスでおいでいただくのが一番いいのんじゃないかなというふうに思います。今日は船坂にお邪魔をしまして、ビエンナーレ推進委員会の副会長さん、坂口文孝さんと作品部長の小山夏夫さんのお話、作家のお声も含めてお送りできたと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。